ヒヨのことを考えながらのつそつしていると、突然俺の頭の上で、数で言ったら三四十人もあろうか、二階が落っこちるほど、ドン、ドン、ドンと拍子を取って床板を踏み鳴らす音がした。すると足音に比例した大きな時の声が起こった。俺は何事が持ち上がったのかと驚いて飛び起きた。飛び起きる途端に、ははあ、さっきの異種返しに生徒が暴れるのだなぁと気がついた。手前の悪いことは悪かったと言ってしまわないうちは罪は消えないもんだ。悪いことは手前たちに覚えがあるだろう。本来なら寝てから後悔して、明日の朝でも謝りに来るのが本筋だ。たとえ謝らないまでも恐れ入って静粛に寝ているべきだ。それをなんだこの騒ぎは。寄宿屋を建てて豚でも飼っておきゃしまいし、気違いじみた真似も大抵にするがいい。どうするか見ろ、と寝巻きのまま宿直部屋を飛び出して、はしご段を三股半に二階まで踊り上がった。すると不思議なことに、今まで頭の上で確かにドタバタ暴れていたのが急に静まり返って、人声どころか足音もしなくなった。これは妙だ。ランプはすでに消してあるから、暗くてどこに誰がいるか判然とわからないが、人気のあるとないとは様子でも知れる。長く東から西へ貫いた廊下には、ネズミ一匹も隠れていない。廊下の外れから月が差して、遥か向こうが際どく明るい。どうも変だ。俺は子供の時からよく夢を見る癖があって、夢中に跳ね起きて分からぬ寝言を言って人に笑われたことがよくある。16、17の時はダイヤモンドを拾った夢を見たバンナゾは、むくりと立ち上がって、そばにいた兄に今のダイヤモンドはどうしたと非常な勢いで尋ねたくらいだ。その時は3日ばかりうち中の笑い草になって大いに弱った。ことによると今のも夢かもしれない。しかし、確かに暴れたに違いないが、と、廊下の真ん中で考え込んでいると、月の差している向こうの外れで、1、2、3、わーと、三四十人の声が固まって響いたかと思う間もなく前のように拍子を取って、一同が床板を踏み鳴らした。それ見ろ、夢じゃない。やっぱり事実だ。静かにしろ、夜中だぞ、と。こっちも負けんくらいの声を出して、廊下を向こうへ駆け出した。俺の通る道は暗い。ただ外れに見える月明かりが目印だ。俺が駆け出して二軒も来たかと思うと、廊下の真ん中で硬い大きなものに向こうずねをぶつけて、あ、痛いが頭へ響く間に体はストンと前へ放り出された。こんちくしょうと起き上がってみたが、駆けられない。気はせくが。足だけは言うことを聞かない。じれったいから一本足で飛んできたらもう足音も人声も静まり返って、しんとしている。いくら人間が卑怯だって、こんなに卑怯にできるものじゃない。まるで豚だ。こうなれば、隠れている奴を引きずり出して謝らせてやるまでは引かないぞと心を決めて、寝室の一つを開けて中を検査しようと思ったが、開かない。錠をかけてあるのか、机か何か積んで立てかけてあるのか、押しても押しても決して開かない。今度は向こう合わせの北側の部屋を試みた。開かないことはやっぱり同然である。俺が戸を開けて中にいる奴をひっつらまえてやろうとイラってると、また東の外れで時の声と足拍子が始まった。こんな野郎を申し合わせて東西愛応じて俺を馬鹿にする気だな。とは思ったが、さて、どうしていいかわからない。正直に白状してしまうが、俺は勇気のある割合に知恵が足りない。こんな時にはどうしていいかさっぱりわからない。わからないけれども、決して負けるつもりはない。このままに済ましては俺の顔に関わる。江戸っ子は育児がないと言われるのは残念だ。宿直をして鼻ったれ小僧にからかわれて手のつけようがなくって仕方がないから泣き寝入りにしたと思われちゃ一生の治れだ。これでも元は旗本だ。旗本の元は清和源氏で、ただの饅頭の光栄だ。こんなどん百姓とは生まれからして違うんだ。ただ知恵のないところが惜しいだけだ。どうしていいかわからないのが困るだけだ。 困ったって負けるものか、正直だから、どうしていいかわからないんだ。世の中に正直が勝たないで他に勝つものがあるか、考えてみろ。今夜中に勝てなければ明日勝つ。明日勝てなければ明後日勝つ。明後日勝てなければ下宿から弁当を取り寄せて、勝つまでここにいる。俺は、こう決心をしたから、廊下の真ん中へあぐらをかいて、夜の明けるのを待っていた。蚊がブンブン来たけれども、なんともなかった。さっきぶつけた向こうずねを撫でてみると、なんだかぬらぬらする。血が出るんだろう。血なんか出たければ勝手に出るがいい。